日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りします。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。鹿島のいいねにフォーカス。
皆さんこんばんは。8月7日木曜日、時刻は午後6時を回りました。この時間は日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けいたします。それでは早速最初のコーナー、子どもにフォーカスです。
子どもにフォーカス。
今日の子どもにフォーカスは第9回鹿島っ子夏フェスに参加してくれた鹿島っ子の元気な声をお届けいたします。今週はキッズアナウンサー2名、学習面白哲学体験まがたまに参加してくれた元気な鹿島っ子の声をお届けいたします。それではまずキッズアナウンサーをしてくれた2人に話を聞きます。
鹿島小学校です。
何年生ですか？
1年生です。
お名前は？
小池のりたかです。
はい、のりたかくん、キッズアナウンサーにチャレンジしました。とっても上手にできました。キッズアナウンサー、お天気、のりたかくん言ってたけど、お天気読むの難しかった？どうでした？
簡単だった。
簡単だった。英語も読んでたけど、英語はどうでした？
普通に簡単だった。
普通に簡単だった。キッズアナウンサーしてみてどうだった？ドキドキした？
友達がいた。あれ知ってる？なんかのコマができるさ、人がいてちゃんとできた。
友達が応援してくれてたんだね。1年生だけど、またキッズアナウンサーやってみたいかな？
やってみたい。
また頑張ってくださいね。のりたかくん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
2年生の内野美咲です。八幡小学校です。
八幡小学校2年生、内野美咲ちゃん、キッズアナウンサーお疲れ様でした。
はい、
大変上手にできました。美咲ちゃんはキッズアナウンサーで担当した部門は何でしたか？
お天気です。
お天気、大変上手に読めました。お家でも一生懸命練習しましたか？
はい。
お家の人も聞いてくれていたかな？
はい、
ね、お家の人もきっと大変上手にできたなと言ってくれてると思います。このキッズアナウンサーでちょっと難しかったことなどありますか？
はい、急に天気が変わったので、覚えるのがちょっと難しかった。
キッズアナウンサーのお天気の中に英語もあったよね。
はい。
英語の部分はどうでしたか？
難しかったけど、行ったり聞いたりしたので思いました。
とってもよくできました。またキッズアナウンサーにチャレンジしてみたいですか？
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはね、哲学に参加しているお友達にお話を聞きます。
波の小5年花です。
はい、花さん、どうでしょうか？今一生懸命この10円玉磨いていましたが。
はい、とってもだんだん綺麗になっていくのが気持ちいいです。
上手に磨いていたね。哲学の講座を受けるの初めてかな？
去年に1回だけ来たことあって、その時もやってみたから、またやれて嬉しいです。
去年参加して楽しかったから、また今年もといったところかな？
はい、そうです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは、三笠小3年雄大です。
はい、雄大くん、綺麗になったね。上手に教えてもらったようにできてるかな？
できてる。
これからもピカピカに磨いてくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
三笠小3年宗介。
宗介くん、どうでしょうか？この今哲学に参加してるけど、何磨いてるの？
10円玉です。
宗介くんの10円玉ピカピカだけど、どうしてピカピカになってんの？この秘密の液かな？
なるべくそれをいっぱいつけて。
綿棒にいっぱいつけて。磨くコツはありますか？
強く磨く。
じゃあもっともっとね、ピカピカにしてください。ありがとうございました。
はい、
お名前お願いします。
渚です。
はい、渚さん、鹿島高校のボランティアということで子どもたちね、見守ってました。どうでしょう、ボランティア参加、この夏フェスは初めてですか？
初めてです。
どうでしょうか、子どもたちの様子。
楽しそうにしていて、こちら側も楽しくなります。
渚さんも笑顔で見守っていましたけど、ボランティアとして心がけていることってどんなことですか？
小学生のサポートになるんですけど、こんなやりすぎないように小学生が自分でできるようにしてます。
本当にね、上手に見守っているというのがよく伝わってきています。これからもね、子どもたちのサポートお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、お名前お願いします。
平井翔3年生若菜です。
はい、若菜ちゃんどうですか？若菜ちゃんの10円玉ピカピカですけど、どうしてこんなピカピカになったの？
こうやって押さえて強くゴシゴシして。
新しい新品の10円玉みたいだね。ピカピカ磨くコツっていうのは？
手汚れなくなかったらこれ二重にしてゴシゴシってやる。
とっても綺麗に磨けたね。
はい、前はなんかスライム作るやつと、なんか迷路みたいの作るやつやった。
来年も参加してね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島市立鹿島小学校の6年生日向です。
はい、日向くん、スライム作りしているね。
ちょっとさっきやってみたんですけど、重曹足りなくてすんごいドロドロだったんですけど、重曹をもうちょっと足したらすぐにすごく硬くなってびっくりしました。
重曹の力ってすごいね。ちょっと今私に日向くんが作ったのを見せて。はい、わあ、すごい、よく伸びる、上手にできたね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おお、伸びてるね、伸びてるね。こんにちは。
こんにちは。
三笠小学校2年生です。ソータです。
ソータくん、スライム伸びるのもう一度見せて。伸びてる、上手、すごい、大成功だね。上手にこのスライム作るコツを教えてください。
とにかく必死に混ぜることです。
夏休みの楽しい思い出になったかな。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。
ボランティアの高校生にお話を聞きます。どちらの高校ですか？
鹿島高校です。
お名前お願いします。
小柳隼人です。
子どもたちのサポートしていましたけど、どうでしょうか、子どもたち。
いや、みんな楽しそうに各々頑張って実験して、すごい楽しそうです。
子どもたちの笑顔がとってもいいですね。そしてそのサポートをしている小柳さんの笑顔もとっても素敵だなと思っていましたけど、今ちょうど手洗いしている子どもたちのサポートもしてたのかな？
あ、そうですね。ちょっとスライムは手についたら離れにくいので、その時のサポートを少しやっていました。
ボランティアとして細かいところもサポートしているということで、どうだろう、この小柳君の夏休みにとってもいい思い出になりましたか？
そうですね、こういう経験は結構貴重なので、今回はできてよかったと思います。
これからもね、サポートよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはまがたまに参加してくれた鹿島っ子に話を聞きます。
鹿島市立鹿島小学校の千夏と申します。
千夏さん、どうでしょうか、このまがたま一生懸命磨いてますけど。
はい、一生懸命磨いて絶対にピカピカな、もう本当に最強なまがたまを作りたいと思います。
本当に上手ですね。もうね、形ができてますね。
コツは角のところをよく削って、削っちゃいけないところのギリギリを削るという。
そしたらね、本当に最強のピカピカのね、素敵なまがたま作ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島市立鹿島小学校京奈です。
だいぶ丸くなっていますね。上手に磨けてますね。
さっきまではあれ手伝ってもらったけど、コツをつかんでやった。
そのコツを教えてください。
角をあれ丸くする。
角を丸くする、すごいよね。ちょっとコツをつかむだけで全然違う。
うん、
わからなかったら聞いて、素敵なまがたま作ってくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
波の小学校5年半す
花さん、どうでしょうか、まがたま作り。
結構こする作業とかが多くて手が疲れてます。
花さんの手真っ白だけど、やっぱりそのように白くなっちゃうんだ。
はい、なんかもうこすった粉が全部手についちゃうから、結構真っ白になっちゃう。
今日はどのようなまがたま作りたいですか？
お手本に近づけるように頑張りたいです。
じゃあお手本に近いまがたま作ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
三笠小学
校6年生ベータです
。エータ君、すっごく上手に磨けてるね。
はい、
コツ教えてください。
なんとなく
勾玉作り、もしかしてこれは初めてじゃないかな。
2回目
どうだろう。2回目、1回目に比べて今日の2回目の出来は今のところどうですか。
前より少し。
やっぱり経験あると違うよね。どのような勾玉最終的に作りたいですか。
綺麗な勾玉を作りたい。
その勾玉できたらどのように使いたいですか。
家に飾っておきます。
素敵な勾玉作ってお家に飾ってください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鹿島小学校4年さやこです。
さやこさん、どうでしょうか。勾玉一生懸命磨いてます。上手に良い形に磨いてますけど、コツ教えてください。
大体磨いてからここ線になってるから、まっ平らになってるところ、ここの角を削ると丸く綺麗にできます。
さやこさん、講師の先生のように上手に私に教えてくれました。ありがとうございます。もしかして作ったことあるんですか。
作ったこと、アトリエ行ってて、それで1回だけ作ったことがあります。
最終的にどんな勾玉作りたいですか。
色がついてる、綺麗でツヤがある勾玉を作りたいです。
どんな色の勾玉を作りたいですか。
今は決めてないんですけど、ここの友達と同じ色にする予定です。
さあ、仲良しのお友達にも話を聞きましょう。
鹿島小学校4年2組のゆきです。
さやこさんとお友達ということで、今日は2人で一緒にこの勾玉にしようって決めたんですか。
全部一緒にしようって。
いいね、仲の良い2人ということで。ゆきさんも上手に磨けてるね。ゆきさんはどんな勾玉作りたいですか。
角のない綺麗なちゃんとした勾玉を作りたい。
見本のような勾玉かな。さやこさんがゆきさんと仲が良いから同じ色の勾玉作りたいと言ってました。さあ、何色にしましょうか。
なんか水色っぽいやつがいいかな。
夏だからね、そんな爽やかな色もいいですね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
子どもにフォーカス第9回鹿島っ子夏フェスに参加してくれた元気な鹿島っ子の声をお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。
大人にフォーカス。
7月6日日曜日、鹿島市防災訓練が行われました。各ブースの方からお話を伺いました。
株式会社アクティオの元舘と申します。
アクティオさん、今日はどちらからいらっしゃったんですか。
今日は、鹿島市の、長洲の方にある、鹿島南営業所の方から、参りました。はい。
こちらのブースには、これは災害時に使えるお手洗いですかね。
そうですね、災害時に使う、これは移動式のお手洗いトイレになります。はい。
私が知っております簡易トイレとは随分違って、なんか綺麗ですよね。
そうですね、このタイプは比較的綺麗なタイプになっておりまして、よく現場さんで見かけるような、まあ、いわゆるちょっと汚らしいものとはちょっとあのグレードが違っておりまして、中にあの洋式のトイレの便座と、で右側には奥の方には小用の男子用のトイレと、もう備えておりますので、非常に綺麗なトイレになっております。はい。
アクティオさんではこういったものの他に災害用としてはどういったもののレンタルがあるんですか。
そうですね、我々は主としては発電機が一番得意になっておりますので、停電が起きた時などには、そういった発電機が活躍できるのが、1点、もう1点としてはあと照明関係ですね、そういったものを揃えておりますので、その辺も災害の時に活躍できるかと思います。はい。
危機管理という意味では、やはりいつもこの、まあ、レクチャーというか準備というんですかね、そういったことも何かされていらっしゃるんですか。
そうですね、社員としては常に非常災害時が起きたときに、まあ、避難経路などを確保する講習などを行っているのは含めまして、それ以外にも地域貢献の一つとして、我々は鹿島市さんにこういった災害時に優先的に物品を供給できるような体制を 常に揃えております。
もう本当にね、知らないところの企業さんもこういった形でいざとなった時に手を差し伸べてくださるというのは本当にありがたいことです。まあ、まずはこういうのが、ね、起こらないのが一番なんですけれども、そういった時にはまたぜひご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。
株式会社アクティオの本立さんにお話を伺いました。今日一日よろしくお願いします。よろしく
お願いします。ありがとうございます。
はい、それでは別のブースにお伺いします。はじめに自己紹介をお願いします。
はい、一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター営業企画部の郡司と申します。
よろしくお願いします。ご住所見ますと水戸と書いてありますが、
はい、水戸の方から鹿島まで来ました。
こちらのブースでは今日はどんなご紹介をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、今日は災害時に井戸水や湧水など地下水が代替水源として再確認されております。で、能登半島地震の方では不足する生活用水の代替水源として井戸水や湧き水が活用されました。で、災害時には飲料用調理用で1人当たり1日3リットル、生活用水では1日当たり10から20リットル必要と言われております。で、やはりいざという時のために井戸の方をお持ちの方は井戸水の水質検査をされた方がいいということで、こちらの方で説明させていただいております。
なるほど。この地域も東日本大震災の時にはやはり被災地ということで、この生活用水かなり、ね、困った方、まあ、私も実際市の水道しか使ってなかったので井戸水というか水を確保するというのが本当に大変で、近くの方がね、うち井戸水だからどうぞということで供給してくださって本当に助かった思いがあるんですけれども、そういったところで安心にお水が飲めるようにという。
そうですね、もし検査して飲用に適さない水であったとしても生活用水としては使えますので、やはりトイレとかでも流せなくて困ってたりとか、他にも手を洗ったりとかするのにもやはり水っていうのは必ず必要なものですので、電気とかガスそういったものの前にまず必要になってくるのが水だと思いますので、
これを機会に一般家庭の方にもぜひ、ね、水質検査していただきたいというところで PR をお願いします。
はい、私ども一般財団法人茨城県薬剤師会検査センターの方では県民の皆様の井戸水の検査の方を受けたまわっておりますので、もし検査してみたいという方はぜひご連絡の方をいただければと思います。
それでは電話番号もご紹介いただけますか。
代表番号029-306-9086になります。
もう本当に緊急の時にということで備えあれば憂いなしということですので、ぜひ皆さんもご利用ください。ブースでお邪魔しました茨城県薬剤師会検査センター部長の郡司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは別のブースにお邪魔しています。自己紹介お願いします。
はい、茨城ダイハツ販売、地域ふれあい室の塚本と申します。
ダイハツいろいろと鹿島市内にもお店ありますけれども、どちらのお店になりますか。
はい、私どもは、水戸の笠原市にあります、本社の方から来ております。
今日はこちらのブースではどんなことをご紹介していただいているんでしょうか。
はい、まず1台展示してるんですが、こちらがラクネルリリーという車でして、車中泊ができるお車になっております。はい、で、そこの間の電源を使いましてお湯を沸かしてですね、災害時でも例えばコーヒー入れたりとか温かいお飲み物を入れたりとかですね、そういうのができますよっていうのを紹介してます。はい、
今は本当に車を、ね、カスタマイズして、キャンプを楽しまれる方も多いんですけれども、これはもともとそれがそういう仕様になっているという車ですか。
はい、ベースはこちらはハイゼットカーゴという車なんですが、それに車中泊できるような装備を加えまして、弊社の方ではラクネルリリーという形の、グレードとして販売している形になります。
需要も多いでしょうね。
そうですね、やはり昨今のキャンプブームとかもありますし、災害なんかあった際には車の中で寝れるっていうのも一つ大きなメリットになりますんで、非常に多くのお客様にご購入いただいている形になります。
ちょっと気になったのがそのお湯を沸かしてみたいなことがあったんですけれども、はい、それって電気自動車しかないのかなと思ってたんですけど違うんですか。
はい、こちらですね、AC100V っていう形の、コンセント、昔で言うとシガライターになるんですけども、そこから今の電源を取ってお湯を沸かせる、商品というのが結構出てますんで、そういったのにもこちらの車は対応しているような形になります。
じゃあそういったところに使っても電力源としては車にはダメージはないという。
はい、そうですね。
それは画期的ですね。
そうですね、はい、実際にそういった形で使うことができるんで、いざという時にも非常に役立つと思います。
わかりました。 すいません、聞きにくいところをちょっとお伺いするんですけれども、まあ、これだけね、出来のいい車だと意外とするのかなと思いますが、
はい、こちらラクネルリリーのハイゼットカーゴ、こちらのベースグレードのクルーズというグレードがあるんですが、こちらは肉の CVT の方で、小売希望価格ので199万7000円という形になります。
はい、意外と思ってたよりもなんかリーズナブルな感じがしますね。
そうですね、車中泊できるお車の中ではだいぶお手頃な価格というかですね、はい、の設定になっております。はい、
ちょっと見た感じでも天井が高いということもあってあんまり圧迫感ないですね。
そうですね、本当に天井高いので今お話しいただいたように圧迫感も全くないのでゆったりと中で、まあ、車中泊をすることができる形になります。
あとなんか特徴などあれば教えてください。
大人の方が、まあ、車中泊の車なんで足を伸ばして寝ることができるっていうのが一つ大きな特徴になります。
わかりました。それではそういったことも含めて、会社の PR ぜひどうぞ。
はい、こちら本日展示しておりますラクレリリーなんですが、現車としてはキャラバンで、いろんなところ回っておりますので、まあ、詳細につきましてはお近くの、まあ、鹿島店の方にお問い合わせいただければと思います。
は
い、
ダイハツは、鹿島と神栖とあるということですのでね、ぜひそちらの方に、まあ、お問い合わせいただいて、そのキャラバンいつねこの辺に来るんですかということでお問い合わせいただいて実際に見ていただくというのがこの広さとかね、内容を確認していただける一番の早道だと思いますのでぜひ皆さんご利用ください。今日は茨城ダイハツ販売株式会社の塚本さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは別のブースにお邪魔しております。
関東電気保安協会の大滝と言います。
よろしくお願いします。暑いですけれどもね、ご苦労様です。
お疲れ様です。
なんかこういっぱいミニブレーカーみたいなのありますけれども、これは何を紹介されていらっしゃるんですか？
これはですね、漏電遮断機が動作した時の仮の復旧方法の説明とか、あとは電気の使いすぎでブレーカーが切れてしまった時の対処方法になります。
分かりました。関東電気保安協会っていうのは自宅にもね時々定期的に保安協会ですよということで見に来てくださるんですけれども、何をする会社なのかというところも今一度ご説明お願いできますか？
はい、3大業務がありまして、まあ、1つが一般家庭の電気の安全調査ということで、地域によってはうちでないところもあるんですけども、4年に1度調査に回っております。あと工場とかビルとか一般家庭と違くて6600ボルトの高圧で引き込みしているようなところの主任技術者の方もやっておりまして、あともう一つが今回のような広報活動の業務、3大業務となっております。
実際にはその防災という意味では何を今日は皆さんがこう得て帰ってもらえればいいなというふうに考えていらっしゃいますか？
そうですね、よく東日本大震災の火災についてでほとんどが電気火災というところ で避難する際にできればブレーカーを切った上で避難していただければ火災になる確率が少しは低減できるのかなというところで、まあ、東日本大震災のような時にできればメインのブレーカーを切った上で避難していただければいいなと思っております。
分かりました。今日は関東電気保安協会の大滝さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは別のブースにお邪魔しております。
はい、東京電力鹿島事務所所長の鈴木と申します。
今日はこのブースではどういったことをご紹介していただけるんでしょうか？
はい、まずはですね、ご家庭で、使用しているブレーカーですね、漏電ブレーカーが落ちた時の、復旧の仕方でありましたり、あとはですね、地震の時に揺れたのを感知して自動的に落ちるっていう感震ブレーカーっていうのが今ありますので、そちらの PR をメインに今日はしていきたいなと思っております。キットがあるんですけども、例えば漏電ブレーカーがね下がった時にパチンと下がったらブレーカーを切っていけばどの回路が悪いかとかって分かるんですよね。でそういう復帰のさせ方、そうすればまあ、その後東京電力とか電気屋さんが来る間に電気が使えますので、他の部屋はなので悪い回路をどうあったら見つけられるかっていう、まあ操作方法なんかをちょっと紹介できればいいのかなと思っております。
まあ、私たちはねそういう仕組みとか全然わからないのでね、はいはいはい、そういったことをあのレクチャーしていただけるとありがたいですね。今もそうなんですけれども結構ゲリラ豪雨とかね雷雨とかで停電するっていうのは珍しくないというね状況になっておりますのでぜひ備えあればということで東京電力さんのホームページなどを利活用していただきたいと思います。それでは最後になりますけれども何か PR がありましたらぜひどうぞ。
はい、今地震ですかね、あの能登半島地震でもありました通り地震による、まあ、電気が止まるって以外に実はあのその後の通電火災っていうのが結構注目されてまして地震が起きた電気が止まりましたでその後、まあ、電気はね復旧するんですがその後崩れた家屋とかの配線がちょっとぐちゃぐちゃになってるとその後に火災っていうのが結構出てます。なのでその辺が今国の方も結構あの注目しておりましてこの感震ブレーカーっていうのがそういうのを防ぐ役割になってますので、まあ、ぜひね今回は地震はいつ起こるか分かりませんのでその辺を PR できたらなって思っております。
ありがとうございました。東京電力のブースで鈴木所長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それでは、今日ブースを出展されているところにお邪魔しております。自己紹介お願いします。
はい、鹿島市建設業協同組合です。
建設業協同組合様ということで、まあ、団体なんですけれどもご自身の会社は
私三和工業です。
なるほどですね。はい、今日このブースで皆さんにどんなことをご紹介されてるんですか。
一応災害が起きた時にちょっと主に使う機材を持ってきたんで、
はい、この地域は実際に被災した地域なんですけれどもあの時を思い起こされるとどんなことが一番大変だったかなと思われますか。
そうです、とりあえず道路の状況も悪くて移動するのも大変だったので、まあ、その時に必要な住居を今日持ってきてますので、
まあ、起きないのが一番でしょうけれども実際にあのその時に学んだこととかその後も他の地域で災害とか起きてますけれどもそういったところであのもし今度この地域で災害が起こった時にこういうふうにしようみたいななんかそういうこう協定っていうかなんかみんなで取り交わしとかなんかされてますか。
そうですね、割と鹿島市の組合さんは多分対応が早かったので、まあ、そのまま同じようにできたらとは思います。
まあ、普通の仕事もインフラの整備とかそういったこともされていると思うんですけれどもあの今この業界で一番困っていることっていうのはやはり求人ですか。
求人と物価の高騰です。
でしょうね、本当にそうだと思いますけれども実際にはこの建設業協同組合さんは何社ぐらいが参加していらっしゃるんですか。
43ですかね。はい、
じゃあそういったところが、まあ、皆さん何かあった時には力を貸そうというね。ではご自身では今何か気をつけてらっしゃることありますか。防災で、
まあ、災害用 の, その袋も用意してますし会社へ の, その備蓄もあります。はい、
まあ、さすがですね、危機管理といったところではね。あとは、まあ、被災した後とかのインフラを整備するためには夜間もね本当ご苦労なことにお仕事されると思うんですけどその辺の体力もやっぱり日々つけてらっしゃいます。
まあ、体力をわざわざつけてはないですけど、まあ、何があってもできるようにはとは心がけてます。はい、
鹿島市建設業協同組合ですが、他の地域例えば六甲エリアの地域とかにも、まあ、助っ人として行くっていうこともあるんですか。
まあ、そうですね、まあ、千葉の方行ったりとかそういう手伝いはありました。はい、
大変ですよね、本当暑いのにね、いち早く、ね、人が集まるといいですね。ぜひ求人ということでご案内どうぞ。
そうですね、ちょっとやる気のある方であれば、はい、ある程度、はい、よろしくお願いします。はい、
わかりました。今日は、ね、建設業協同組合ということでブースを出されている三和工業の大川さんにお話をお伺いしました。ご苦労様です。
鹿島市防災訓練各ブースの方からお話をお伺いいたしました。日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカスをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。
日本製鉄プレゼンツ鹿島のいいねにフォーカス。この番組は日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りしました。地域の皆様と共に発展することを目指す日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区。私たちは人が輝く街、魅力あふれる鹿島を応援しています。